おはようございます。またコロナが増えた。今までで最高の感染者だということで、皆さんはそういうニュースを見たり聞いたりしてどんなふうに思っておられるでしょうか。怖がると免疫力が落ちるんだそうです。あまり怖がらない方がいいですね。情報っていうかニュースっていうか、私たちが気がつかないうちに聞きたいことを聞いてると思います。何でもこう大変だというふうに考えたい人は、大変だとなるようなニュースを覚えちゃうんですね。でやっぱり大変だったっていうことになるわけですよ。でもそうではない人はそんなもんかですんで行くんですが、皆さんはどっちにしたいですか？ねえ。いや、バカにしていいとか、何も考えなくていいとはっていうことではないとは思います。ただ、私自身が自分のために願っていることは、いつもある程度は冷静でありたいな。皆さんね、私がなぜ冷静でありたいと思うかっていうと、冷静ではないからなんですよ。ね、冷静な人は考えないでしょ。冷静なんですから。でも冷静でないので冷静でありたいなと思うんですよ。なので夏には冷静スープを飲むんです。まあそれは関係ないですけどね。でも本当の話ね、イエス様は何度も私はパンですとこの6章で繰り返しておられます。そしてイエス様は平和の君だとイザヤ書の中で予言されています。またずっと後でヨハネの福音書からイエス様の言葉を聞き取っていきますけれども、イエス様は私は私の平安をあなた方に与えますと言っておられます。平安、平和、心の平和、それは冷静さですよね。心が冷たいんじゃなくて、冷たくこう静か、落ち着いている、動揺しない、慌てふためいたりしない、これはすごく大事です。で、私はもともとそういう存在ではなかったので、神様にそれを求めてきました。求めていくときに、もともとの性質、慌てやすい性質は変わんないなと思います。でも慌てやすい性質に動かされないで生きていくことができるようにしてくださるんです。そこがすごいですね。もともとの弱さは残ってんですよ。でもそれに振り回されないで生きていくようにしてくださるお方が私たちの救い主であられ、私たちの神様であられるイエス様です。今日も目に見えるところではなく、あるいは自分の感情ではなくて、神様の前に心を落ち着けて御言葉を受け取ることができますように、ご一緒に祈っていきましょう。今日も YouTube で礼拝会ご一緒してくださる皆様、本当にありがとうございます。あなたのいらっしゃるそこでイエス様が共にいてくださって、祝福を表してくださることを信じます。アニケン先生、お祈りをお願いします。
私たちの必要なあなたの意思に応えられていることを感謝いたします。
テクニカル問題ってやつが起きまして、こちらのマイクの方が YouTube には入ってないということで連絡が入りました。しょうがないですね。これは手を尽くしてみたんですがまだ入らないみたいですね。これはどうなってんでしょうか。ちょっとこっちの方からのは入ってんのかな。天井からのマイクのは少しは入ってるんですか。それも入っていない。何もしょうがないか、はいはい、少しは入ってるようなのでちょっと我慢していただいて、すいません。 YouTube ご覧の方にはご迷惑をおかけします。だんだん声が大きくなっていくと思いますんで、ご勘弁ください。イエス様は私は命のパンですと言われます。私たちはみんなパンというかご飯というか食べ物を食べないと体がダメになることを知っています。そして私たちは一生懸命自分でこう自分たちの体をまあいたわるわけです。今回皆さんのお祈りありがとうございました。まあ合計で10日間、丸10日間ですかね、通訳のご奉仕をさせていただきました。まあね、通訳っていうと、いろんなこうアイデアがあるかもしれませんけど皆さんきっとぼやっとしてると思うんですよね。いやいや皆さんがぼやっとしてるって言ったんじゃないですよ。その通訳に関しての考えはぼやっとしか分かんないと思うんですけども、普通通訳っていうと説教者が立って説教をしてそして次々とこう通訳をしていく、大体1時間ぐらいで終わるんです。ところが私がする通訳っていうのは1時間終わったらその後でこう何人もの人に個人予言っていうの、ここに何回か長老吉田長老が来られましたけども、長老はこうみんなの周りを回りながら30人いたら30人一人一人に手を置いてお祈りするわけですよね。で予言するわけ、それも通訳するんですよ。で、集会の中で休憩時間があるんですけども、で休憩時間が終わってまたこう1時間の講義で、まあ、大阪のワールドミッションスクールでは何十人もではないんですけれども、まあ、3人とか5人とかでも最後の日はみんなにしていくという、そして終わって沖縄に飛んで沖縄でその日に集会があって、集会の前に10人ぐらいの方にこうお祈りをする。メッセージが終わると今度20人とか数えてないですよ僕。そんな余裕ないですから。でも20人30人いたんじゃないかなっていう、でその連続で、そして1日休みをいただいて、で木曜日にはエレベートチャーチで、ジョシュモヨ先生がメッセージをして、で一人一人のためにお祈りをして、でハーッと帰ってきたのは金曜日だったわけですよね。でそんな中でモヨ先生がメッセージの中でお話ししていました。皆さん覚えてますか。ジョシュモヤ先生、黒人の先生、ね、ホテルで、 どっちの色がいいですかって聞かれて、白がいいですか黒がいいですか、いや私のカラー選びますって黒い方を選んでましたけど、あの室先生がメッセージの中で2022年の1月1日元旦の計をしたそうです。今年は10キロ減量するってまあね、あのお腹を見てると、まあ10キロ最低だなっていう最低でも10キロは減量しなきゃ、そういう感じなんですけれども、もう勇ましく始めたそうです。ブロッコリーと野菜しか食べないって、極端なんだな。でね、2週間は良かったんです。で、奥さんからなんでウサギみたいに野菜しか食べないのよって言われて、それでも頑張って1ヶ月したら、いつの間にか冷蔵庫の中を開けて食べている自分がいたと見事に減量計画は崩れ去ったという話をしていました。ということで、実は私たちは自分の体のケアもそんなにうまくできるわけではないのかもしれません。どんなに自分の体のケアをしても、私たちは、まあ、食べてさえいればと思いながらも、人間はみんな死ぬ時が来ます。イエス様は言っておられます。私は命のパンです、あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。どういう意味でしょうか。マナ、これは奇跡です。奇跡の食べ物です。朝になって梅雨が降りているところに、そのなんかウェーファースのようなものが地面一面に敷き詰められていた。でイスラエル人はそれを集めたんですね。で集めると、こう小麦粉のように粉にしてパンを作ることができた。それでこう天のパン、あるいは天使のパンとかって言われる。マナで、それ奇跡の食べ物を食べたんだったら、奇跡的に死なないかもしれないなんて期待できますよね。しちゃうかもしれません。でもイエス様ははっきりと事実を言っておられる。先祖たちは荒野で神様が与えてくださった天からのパンと呼ばれていたもの、彼らは天からのパンと呼んだんですよ、イスラエル人たちは。それを食べたけれども死んでしまったんだ。みんな死んだんです。ヨシュアもカレブも死んだんですよ。モーセも死にました。しかしこれはご自分のことですよ、イエス様。これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。イエス様が私は命のパンですと言っておられる。これはもう私もあの小学生の時に教会学校で暗唱聖句として覚えたのが初めてでした。私は命のパンです、今でも覚えてんです、覚えたことを。いや、あの言葉も覚えてるんですけど、でも意味はさっぱり分かりませんでした。今でもそんなに分かってるわけではないかもしれません。でもイエス様が言っておられるのは、明らかにこの体にある口という器官を通して入ってくる食べ物ではなくて、そうではなくて違う意味の食べ物のことを言っているわけです。私たちは再三見てきましたけれども、人間は神様の形に作られました。神様の形はどんな形、この形っていう意味じゃないんです。神様は霊だって聖書ははっきり言っているので、神様のその私たちの肉眼で見える形ではないんですよ。でも神様はご自分の完璧な驚くばかりの知恵によって、私たち人間にこのような体を与えてくださったんですが、聖書の一番最初の書、創世記の一章に、神はご自分の形に人間を創造された、ご自分の似姿に似せて男と女とに創造されたって言ってるんです。聖書の一番最初のページに書いてあるんです。いや、一番最初の2ページ目3ページ目でしたかね、創世記の1章26節28節に書いてあります。今は教会の中でその LGBTQ、LGBATQ プラスプラスなんていうことが、これは罪だっていうと、まかり間違えると逮捕される時代になりました。皆さんはどのようにお考えか分かりません。しかし私はその、まあ、性的マイノリティ、ジェンダー差別という言葉の中で世界中がごく少数の人たちの意見に動かされているというふうにしか思えません。そしてそこにあるものは何か、自分たちの欲情を満たすために正しいなって、自分たちはこういうふうに作られてるんだっていうことです。私は皆さんに知ってほしいと思います。聖書の言葉が本当か、聖書の言葉は全くのデタラメか、どっちかです。聖書の言葉は本当です。私はそれを疑うことはありません。聖書の言葉が本当だということは、神様が一番最初に天地万物を創造された時に、人間をご自分の形に作って、ご自分の代わりに全てのものが生き生きと生きるように人間に務めを与えられました。管理していく務めです。ところが人間は神様に逆らいました。神様が言っておられるたった一つのこと、この木からだけは取って食べるな、たった一つのことを破ったんです。どうして破ったか、それは人間が自分が神になろうとしたからです。私にはLGBTQ も何もかも全て、あるいは SDG も全部人間が神になろうとしている努力にしか見えません。神様は人間をご自分の形に作られ、男と女に創造された。それに対して真っ向から反逆しているのが、いわゆるそのジェンダー差別をなくそうという動きです。それは国連も言ってるんです。つまり人間は男と女だけじゃないって言おうとしてるんです。私にはそんな考えを受け入れることはできません。しかし、しかし、神様はどんな人も愛しておられます。私たちが例えば私はホモですとか私はレズですとかいう人たちに、あなたは罪を犯したよって言うかどうかは、それは明らかです。言わないんです。神様は罪を犯した人間に何と言われましたか。お前は罪を犯した、出てけーではなくて、どうして隠れたんだ、人間の告白を引き出してください。その上で神様は罪は罰します、しかし人は救います。いろんな問題の中で私たちは流されたり騙されたりしないようにしましょう。聖書が言っていることには妥協はできない。しかし人間は神様の愛の対象なんだ。その人がどんな宗教を持っていようが、どんな考えを持っていようが、たとえ犯罪者であろうが、神様がその人を愛しておられることは変わりがないんだ。その一つの生きた証が吉田長老ですよ。いやいや、笑い話じゃないです。彼はヤクザの親分として自分からは人を殺さなかったけれども、まあ、私だけに話してくれることなのでここで言っていいのかどうか分かりませんが、まあ、人を使って9人ぐらいは殺したってさらっと言ってました、ね、でそういう人が牧師として神様の教会の祝福となるんですよ。どんな人でも神様が愛しておられて、どんな人も神様の愛によって変えられることができる。その神様の愛を神様は天からポロポロポロっとこうなんか雪みたいなものを降らすことによってするというやり方を取らなかったんです。神様は天からご自分の御子一人子を使わせてくださったんです。だからイエス様は、私は命のパンです、私は天から下ってきたパンですと言っておられます。それは私たちに対するメッセージでもあります。 私たちが困っている人に対して、神様があなたを助けてくださいますように、アーメンさよならではなくて、私が天から下ってきてくださったイエス様によって変えられたのだから、地上にいる私はなおのこと地上にいる人たちに使わされていくんです。天から下って来られたイエス様がどれほどの思いをされたか、私たちには想像、私には想像もつかない。人間社会で、まあもしかしたら一番そのイエス様の姿に近いのは宣教師かもしれません。今では世界中どこに行ってもそこそこの生活水準が保たれるようになってきました。まだまだありますよ、いろいろとかね。しかし100年前、まあ、ヨーロッパあるいはアメリカ、生活水準は結構高かった。日本も高かったんですよ、実は。日本も高かったんです。でも他のところ、中国の奥地、あるいはフィジー、イギリスの宣教師がフィジーに入りました。フィジー人は人を殺して食べていました。宣教師を殺して食べました。フィジー人は靴なんか履きません。宣教師が履いている靴も足だと思っていた。この白い人間の足は硬いなと言いながら食べたそうです。笑っていいのかどうか分かんないような話です。現地人から聞いたんですけど、食べた人じゃないですよ食べた人は特に死に絶えてましたけれどそういうところに宣教師が次々と行ったんですよ、向かったんですよ。一人の宣教師が行って殺されて食べられてしまった、じゃあ私が行く。アフリカ大陸も同じでした。暗黒大陸と呼ばれました。たくさんの宣教師が着いた途端にマラリアにやられて、宣教の働きをするまでもなく死んでいきました。しかしそういうニュースが本国イギリスなんかに伝わると、次々と若者たちが、大学生たちが、私が続くと言って行ってきた。そのおかげで今アフリカ大陸の 50% がクリスチャンになっていると言われます。でもイスラム教の勢いも強いところがある。いずれにしてもイエス様は天から下ってきたパンとして私たちの間に来てくださいました。イエス様が天から下ってこられたということが、私たちがこの地上で天に向かって生きていけることの保証となりました。そしてこの地上で生きている間、私たちもイエス様をうちにもらっている。イエス様がうちに住んでいてくださる。ご聖霊様によって私たちのうちに住んでいてくださるので、イエス様の心を生きることを求めていくわけです。そうすると私たちは自分の快適な空間から出ることになる。家にいると快適、自宅にいるとね、快適だと思いますよ皆さん、まあ、中には自宅にいることが辛いと思う人もいるかもしれません。私は高校生の頃、家にいるのが辛かった。家が嫌いでした。それは自分の歪んだ心のせいです。誰のせいでもない。でもそういう思いを持っていました。そういう人は今もたくさんいるはずです。本当は親が悪いんだとか誰が悪いんだとか、そういうことでは片付けられない。でも人間の心が歪められてしまい、メディアとか報道とか言われるものによって私たちの考え方が影響され、ものすごく洗脳され、汚染されている中で、本当に人間らしく考えることができなくなってしまっている。そんな世界に私たちは生かされているんです。そして天からイエス様が来てくださって、私たちのためのパンとなってくださった、命のパンとなってくださったということは、私たちが単に私たちの霊が生きるだけではなく、生きている霊によって考え方も新しくされて、生きた考え方、命の考え方をするようにとイエス様は来てくださっているんです。私たちはただ 教会の集会に集まって賛美の歌を歌ってお祈りして、そして聖書の御言葉を聞いてるふりを、あ、ふりをしてね、そんな意地悪に言ってダメです。ちゃんと御言葉を聞いて家に帰れば問題が解決されるんじゃなくて、イエス様が生きていてるから、私のうちにおられるのだから、そのイエス様に従って時には快適空間から出ていく。いいですか、快適空間ダメだって言ってたんです、誤解しないでください。快適空間は必要なんです。私たちがあーっと言ってゆっくりする時間が必要なんです。日本人にとっては温泉あるいはお風呂、いやだってね、もう暑い夏でもこうお風呂に入るとはーってなるみたいですよ。私あんまりお風呂入らないのででもお風呂に入るとなりますよね。なんかこう文句なしにはーっと体がリラックスする、そういう時間は人間に必要で神様与えてくださってるんです。そうなんですよ。日本人にとっての温泉というのは他の国にとっての何か分かりません。こんなもう大体宣教師も温泉に熱い湯に浸かるなんて、もう最初はとんでもないと思っていたけども、そのうち宣教師も日本人になっていくのです。あー温泉はいいなって。でも私たちは自分の快適さだけを求めて生きていくことはもはやできないのです。イエス様が天から下ってきてくださったからです。そして私たちは苦しみながら戦いながら、なんとかイエス様を人に知ってほしいと祈りつつ、一人の人にまた一人の人に言葉をかけていく中で、それをしていけばいくほど、これは体の快適さではないけれど私の内側、霊の人にとっての命だということを味わわれるはずです。イエス様は私たちがこの見える口という器官ではなくて、私たちの心、思い、霊、よくは分からなくても自分の見えない存在全部動員して絶えず自分の中に受け取っていくべき存在なのだということをイエス様はここで言っておられる。パンだって言っておられるんですから、絶えず食べていく、それをイエス様はここで語っておられるんです。私たちは絶えずイエス様をお迎えして、受け入れて、イエス様の言葉を受け入れ、イエス様の心を受け入れ、イエス様の目には見たこともないイエス様の全てを私の中にお迎えしていく。ああイエス様、私を捉えてください、引き寄せてください、どうぞ私にご自分を表してくださいという祈りを持ちながら毎日生きていく。その中でイエス様が一人でも多くの人に伝わっていくように求めていく、その過程、そのエネルギーのもと、それはイエス様ご自身です。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。ここでイエス様はご自分がご自分の体を死に引き渡して、死なれることによって人が生きるようにしてくださるということを間接的に語っておられます。イエス様の肉を食べなければいけない、生産式のパンを食べるということではありません。イエス様が今日も私にご自分を提供していてくださることを受け取っていく、これは儀式でもなければ習慣でもないんです。さあ心で、ああイエス様、私にはよくわからない、理解できないけれど、イエス様、あなたが私のうちに入ってくることを願っておられるなら、どうぞ来てください、どうぞ来てください、イエス様、あなたが、私があなたを食べることを願っておられるなら教えてください、私はあなたをもう何としてでも受け入れていきたい、その思いを毎日持ち続けていく。そして 今私たちが生かされている世界は本当にこれからますます惑わしが強くなると私は思っています。イエス様の言葉に書いてあるからです。人に惑わされないように気をつけなさいとイエス様が開口一番言っておられるからです。皆さん、この世界は惑わしだらけです。惑わしっていうのはもっともらしく聞こえるものなんですよ。惑わしは最初から間違ってるものは誰も耳なんか傾けません。もっともらしく聞こえるんだけれども、その実あなたを正しい方向からそらせるものが惑わしです。イエス様は人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。誰があなたを惑わすんですか？お隣さんですか？スーパーのレジの人ですか？誰ですか？いやいや、そんな身近な人じゃないですよ、ね、四角い画面の向こうから語りかけてくる。大体が美男美女が多い。その美男美女は自分であなたを惑わしますと思ってるわけではなくても、自分たちが惑わされているので、その人たちが一生懸命伝える言葉が惑わしの言葉になると私は確信しています。だからお祈りしながら見てください、ね、昔は箱って言ってたんです、テレビのこと。今は薄っぺらい長方形なんです。でかいけど、皆さん、とにかくメディアは気をつけましょう。イエス様が言っておられるからです。人に惑わされないように気をつけなさい。どうすれば惑わされなくて済むか、それは真理を知ることです。真理はイエス様です。イエス様を毎日受け取っていく。聖書を読みながら、祈りながら、このように交わりをしながら、イエス様、あなたを知らせてください。あなたを知ることができますように、私の心にあなたの光を照らしてください。いつもイエス様の皆を呼びながら、そうして人にもイエス様は生きておられます、私がその証拠ですということができますように。惑わされようとしている、もうすでに惑わされている人はたくさんいる。ほとんどの人がそうだと思います。教会すらも惑わされている。でもそんな中で私たちは、私は正しいというのではなく、イエス様、私を助けてください、あなたに従わせてください、あなたの道からそれることがないように助けてください、そうしてイエス様が私たちにふっと思わせてくださること、あの人に電話すること、メールすること、それをやっていきましょう。一人でも多くの人にイエス様が神様です、イエス様が奇跡のお方です、私はイエス様によって生かされていますということをお伝えできますように。一人でも多く、牧師をしていればそれが簡単にできると思ったら、皆さん間違いですよ。そんなことはないんです、ね、嘘だと思ったらやってみてください。みんな努力が必要、イエス様の助けが必要です。でも求めたら与えられます。そして私たちがイエス様のことを人に伝えるとき、それが言い知れない喜びとなることを皆さんすでに味わってこられたと思います。でもこれからもっと味わっていきましょう。イエス様は天から下ってこられました。私たちがこのイエス様を全身を持って受け入れていくとき、私たちは永遠の命を今生きているのです。永遠の命は死に飲み込まれない命です。永遠の命は死を飲み込む命です。それをイエス様が与えてくださっています。それだからこそ皆さん、私たちが惑わされるきっかけはどこにあるかを知りましょう。惑わされるきっかけは自分の判断、自分の感情でこうだと決めつけてしまうことです。あ、この人かっこいい、この人の言うことは本当だ、ね、は惑わされる第一歩です。私たちはおそらく自分がどれほど自己中心かは気づいていないと思います。私は ロゴスという船で4年間生活しました。ある時めちゃくちゃ具合が悪くなりました。こんなに具合が悪くなったことはない。だいたい船はちっちゃい船室に2人から3人で一緒に生活するんです。その時私のルームメイトだったのは、あるアジア人のドクターでした。船のドクターになった人です。で、私は高熱、もう熱を測ることもできない、おそらく39度南部ぐらいあったと思うんです。もう食べることも動くこともできない、ようやくのにあの2段ベッドの上の方に私いましたもんですから、もうどうやって降りたかも分からないですけども、やっとの思いでトイレに行くと血尿、うなってる。ところがドクターの彼は私をチラッと見て何にも言わないんですよ。で、3日目に言ったんです。あなた僕に見てほしいって。いや、僕はドクターだから頼まれないと仕事をしないんだって言ったんです。カチンときたんですけどでも見てもらったらアメーバ、つまりあのアメーバがっては日本語でなんてアメーバって言うんですか、そういう病原体が入ってしまって、これはね一度入ると出ていかないんですって。ねえ、とんでもない居候ですよね。どうやら私まだ持ってるらしいの、居候で。そのおかげで、まあ、下痢もするわ、熱は出るわ、放っとくと危なかったんですけど、3日目にドクターが見てくれたおかげですっかり良くなりました。今こうして立っております。私がこの話をするのは、そのドクターがとんでもないやつだということを言いたいんじゃないんです。私が言いたいこと、私はドクターが入るたびに、なんでこいつは何も言わないんだと思った。つまり後で気づかされた。私は徹底的に自己憐憫に陥っていたんです。こんなかわいそうな自分を放っておく、あいつは何者だみたいに。でもね、人間誰しもそういうものを持ってると思いますよ。私だけじゃなくて。問題は私たちがどれほど自分を哀れに思っているか気づいていないことです。人から言われたら面白くないんです。でも気づくこと、自分の失われている、イエス様なしにはどうすることもできないほどに失われている姿は、神様の恵みによらないと気づくことができません。神様の恵みが働くんですけれども、気づくときは痛みを伴います。だから私たちは自分がかわいそうな存在だとどこかで思っているかどうか、イエス様にチェックしていただきましょう。そして天から下ってきてくださり、十字架にまで下ってくださったイエス様への感謝を多く持っていきましょう。自己憐憫につける薬はありません。自己憐憫を追い出す力は感謝です。思い出してください。あなたが病気だった時、お腹が痛かった時、頭が痛かった時、目が痛かった時、どこまでもいいです、苦しかった時、あなたは実際どんなふうに考えていましたか。ああイエス様助けてくださいと思いながら、言いながら、なんで助けてくれない、なんで癒しが起こらないんだと思ったことはありませんか。それ自己憐憫です。そういう時にもイエス様に感謝することが自己憐憫に打ち勝つ力です。頭が痛いことを感謝しなくていいです。そんな無理しなくていいですよ。もう言おうとしたら顔が引きつるでしょ。そうじゃない、頭が痛くても、あなたは私を生かしていてくださるイエス様、あなたの恵みは変わらない、あなたは私のために祈っていてくださる、それを感謝することができる、それこそが私たちの力です。そのようにイエス様を求めていくことは、実は私たちが惑わされないで真理であられるイエス様に導かれてしっかりと歩むことができる唯一の道だと私は確信しています。だから自分をかわいそうに思うことは罪というよりも自分にとっての害なんです。どんな状況の中でもイエス様を見上げてイエス様に感謝していくことは、 まさに私たちの力なのです。主を喜ぶことはあなた方の力です。主の喜びはあなた方の力です。やってみてください。いや、やったことがないかのようにお話で、皆さんもやってこられたと思います。ずっとやり続けていきましょう。ずっと感謝することを追い求めていきましょう。イエス様は生きておられます。そして私たちの不十分な不完全な感謝も祈りもイエス様は受け入れてくださいます。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださりありがとうございます。あなたが私たちを生かしていてくださるので私たちはここにいます。神様、先週末この建物に滞在した人たちの中で病気の方が出ました。もしかしたらメンバーの何人かは不安になっているかもしれません。主イエス様、平安を約束してくださったあなたが教会に連なるお一人一人、あるいは関わったお一人一人にまず心の平安を与えてください。信仰から来る喜びと平安が満たされますように。私たちがどんな時にもイエス様、あなたのお名前を呼んで思い患ったり不安でいっぱいになったりすることがありませんように、どうぞお助けください。むしろどんな時にもあなたに感謝するものとしてもっと訓練してください。今イエス様のお名前でお祈りします。日本を憐れんでいてくださる天皇お父様、どうか天皇夫婦を夫妻をお救いくださいますように。総理大臣、大臣たち、国会議員をお救いください。あなたのご慈愛が注がれて、どうか悔い改めに至りますように。福島県知事、県議会の皆さん、いわき市長、市議会の皆さん、どうか神様、あなたのご慈愛が彼らの上に下るように、教会とされている私たちがもっと熱心に祈り求めるように私たちの目を覚ましてください。祈りの霊で私たちを捉えてください。主イエス様、ゾンヤ姉妹を憐れみによって助け、体に力を与えてください。訓練することを教えてください。エルサレムに平和が来ますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。